のミキテクテクマップ、
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田マサルとアシスタントのまーちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねて、ぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
皆さんいかがお過ごしですか。お元気ですか。サルトルです。
まーちゃんです。
はい、今日はまーちゃん、はい、神戸電鉄緑ヶ丘駅に来ております。うんうん、はい、これ7月の5日神戸新聞の朝刊になるんですけれども、はい、僕らいつもお世話になっております広井さん、三木市、市史編纂室のね、はいはい、広井さんいつもお世話になっておりますけど、うん、広井さんが大きくこう掲載されてるんです。
お、そうそうそう、私も見ましたよ、
ね。
う
ん
う
ん、で、あの2冊の本を持っておられるんですけど、はい、地域史ということで、この度は余川の歴史とそれから緑ヶ丘の歴史ができたんですね。うん、
はい、
で緑ヶ丘の歴史かいうというので、一体どういうのがあるんだろうなと。
そうですね、ね、
改めてちょっとこう聞きたくなったもんですから、うん、
私も非常に興味あります。私、うん、緑ヶ丘出身なので。
そうかそうか、はい、うん、で前回あの、ここからこう目と鼻の先にある、うん、どこだっけ、総合
防災公園か、
でそこにある、どっこいさんを取り上げて、その際にね、うん、広井さんにお世話になりましたけれども、この度も緑ヶ丘せっかくですから広井さんにご登場いただいて、はい、広井さんにいろいろとお伺いしたいと思います。あ、広井さんもうそろそろいらっしゃるんじゃないかな。
はい、
はい、
はいはいはい、あ、
広井さんいらっしゃった。広井さんどうも。
あ、どうも、
この度もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
広井さんももはやレギュラーですね。
いや、そんなことないです、ね、申し訳ございません。
テクテクメンバーですよね。
そうですよね。もうなんかかっこよく映ってるじゃないですか。
いやいや、ちょっと写真失敗しましたね。申し訳ございません。
もう詳しくはね、7月5日の神戸新聞を見ていただければなというふうに思うんですが、はい、まあ、ここでもこう緑ヶ丘の、歴史が地域史ということでね、はい、まあ、発刊されたということなんですけども、で、まあ、歴史的にはこう新しいんじゃないのかなというふうに思ったりするんですけども、なんかこう面白いところがあるんじゃないかなというふうに思いまして、今日はご紹介していただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、まずこの緑ヶ丘駅ですね。
はい、
前にもほらあの歴史資料館行った時に、
そうですね、
ちょっとその
な、こう、うん、青線70周年の時にね、そう
そうそうそう、うんうん、でその時にそのもともと緑ヶ丘駅いう名前ちゃうかってんで、うん、言うていうような話も聞きました。
はい、
ちょっとこう緑ヶ丘駅周辺のこととか、はい、お話を伺ってもいいですか。
あ、そうですね、うん、まあ、緑ヶ丘の駅ができるもっと前の話なんですけども、はいはい、まあ、遥か昔の話になりますけど、もともとこの周辺というのは、はい、あの稲美の大地という高台でございまして、はいはい、で、まあ、緑ヶ丘全体で行くと、緑ヶ丘周辺の高台、それからずっとこれ坂道で下ってますけども、うん、まあ、あのこの高台からのこの坂道がね、はい、その斜面、はい、斜面地で、を造成して緑ヶ丘の駅ができておりますけれども、はい、この緑ヶ丘駅周辺はですね、はい、その高台、まあ、南の大地のちょうど端に当たるわけですけれども、はいはい、まあ、昔から、まあ、農業が、はい、稲作がなかなかできない、
は
い、
高台
原野だったんですね、はいはい、ですのであまり人は住んでいない場所だったんですけども、うんうん、ただまあこの駅の周辺はあの古墳といいましてね、うん、あの昔の人が、まあ、あの、のお墓がございました。で、まあ、直径でいきますと15メートルから20メートルぐらいのこの、はい、丸い円墳がですね、まあ、大体に約20基ほどございました。
20基ほどこっ
ちですね。で、まあ、ちょっとこの駅前の周辺からですね、はい、ちょっと、まあ、東側が神戸市になりますけどね、はい、まあ、神戸市の一帯とですね、はい、それからちょうど駅を挟んだ向こう側に広野ゴルフ場さんがございますけれども、はい、まあ、その広野ゴルフ場さんの、まあ、敷地の中含めましてね、はい、まあ、20基ほどございました。ですので、まあ、人々の、まあ、人生の中のある部分がですね、はい、まあ、この駅の周辺にあったんですけども、人が住んでるあの村というのはですね、 高台から下のですね、はい、まああの低地に
下っていったら、はい、ったら青山があって、は
い、まだその下になるか、まあ、牛尾谷のどこかっていうところになるんですけども、あ、まあ、神戸市さんも含めていろいろ調査をしておりますけれども、あ、まあ、今現在のところ、うん、今この古墳に眠っておられる方が、はい、まあのまあ、どこの誰は分からないという状態でございます。
古墳、はい、があるということはやっぱりその有力な豪族の方々がおられたんちゃうかという、
まあ、そういうふうに、まあ考えられなくもないですよね。
なるほどね、はい、はいはいはい、うん、何時代の古墳だとかいうということも、
あ、それはまあ、4世紀5世紀6世紀あたりの、はい、まあ、時代になってきますけれどもね、ど、は
い、そういう場所だったところを開発して、はい、こういう今ね、はい、僕たちがこう目にしている緑ヶ丘の住宅地というのができていくということなんですけども ね、はい、ちょっと大体何年ぐらいの話、
まあ、だんだんと開発の手が入ってくるのが、はい、まあ、昭和に入りまして、うん、ちょうどあの広野ゴルフ場さんが昭和7年に、うん、まあ、18ホール完成いたしまして、
は
い
はい、昭和7年やってる、はい、
で、それに向けて の、うん、そのまあ、神戸市の方からたくさんの方が来られますので、はい、あの駅ができたのが昭和11年のことです、はいはい、でその後ですね、うん、まあ、そういったことで線路が敷かれたり、はい、いう形で開発がだんだん進みまして、はい、で戦後の昭和23年に、はい、現在の神戸電鉄さんの、まあ、前身になります、まあ、信用鉄道さんかな、はいはい、がちょうどこの駅前を、はい、まあ、住宅地として開発をいたします、うん、今ほど大きくはないんですけども、うん、で現在の野尻区養護学校にですね、はい、あの野球場ができます。
あ、そうなんですか。
はいはいはい、ということで、当初の名前は広野野球場前という、あ、
ここのね、はい、緑ヶ丘駅が広野野球場前やったと。
はい、
で、まあ、広野野球場前いうには結構まあまあ、 あの距離的には遠いところに、はい、あるんですけどね、はい、
で、まあ、開発は進んでいきますけれども、うんうん、当初まだ舗装もされてないで、うん、しかも、まあ、赤が土ですからね、まあ、そういったところに住宅地できてますから、うん、雨が降ると非常に道がぬかぬみまして、ね、はい、その当時、まあ、あの通勤しておられましたあのサラリーマンの方、うん、雨が降るとあのせっかくの通勤靴が、うん、革靴が汚れてしまうんで、うん、
汚れてしまう、
まあ、ひとまずあの長靴を履いて駅まで行きます、うん、で駅には、下駄箱がねちゃんと用意をされております
。そうなんですか。
はい、で下駄箱で履き替えて、この、まあ、革靴に履き替えてですね、
本当に、
はい、電車に乗り込んで通勤されておられたということで、まあ、なんか当時の新聞にもですね、あの下駄箱のある駅ということで、なんかまあまあ、
まあ、そんな歴史が過去があったんですね。
そうですね、
知らなかった。
そうなんや、
面白
い、面白
い。でそれでその後ですね、ダイバーハウスさんが、はい、この土地を、まあ、買い取り形で譲り受けまして、はいはいはい、で本格的に、まあ、造成を始めたのが、はい、昭和44年のことでした。
昭和44年、はい、まだ僕らが生まれる前、は
い、でまあ、約2年後の昭和46年に、まあ、町開きということになるんですけども、
はい、
でまあ、見どころと言えるかどうか分かりませんけれども、うん、町開きして20周年を記念しましてね、はい、久比祭りというのが開催されたことがありまして、
は
い
は
い、
何祭り？
久比、歌のね、
はいはいはい、
ああはあはあはあ、
で、その時に、伊丹美紀子さんという最近亡くなられましたけど、
はいはいはい、分かります。
はい、美紀生まれの伊丹美紀ですか。
美紀にもね、はい、美紀の図書館来られて、で講演もされた方ですね、
はい、でその方が、うん、まあ、ゲストといいますかね、はい、まあ、お越しになられたと、はい、でその、はい、を記念したあの歌碑がですね、
あるんですか。
ちょっとあそこにちょっとこうなんか
あるある、
若干ちょっとこう、はい、はい、火の
ちょっとバスターミナルのところ、
右肩部分が見えてますけど、はい、
はい、中にあれは何でしょう、こうちょっとこう緑のね、
は
い、
緑
地帯がこう敷かれていて、はい、でその、我々駅を背に、ファミリーマートの方に向いてますけれども、うん、ちょうどこう右端のあたりです かね、はい、あの松の木が植えられていて、そしてなぜかこう灯籠があったりとかっていう風な感じで、ね、ありますけども、はい、そこにこう花碑があるんですね。
あ、そうですね、
はい、その花碑だったんですね。知らなかったです。
なるほど、
よう目にしてたのに全
然、はい、あ、なかなかちょっと今ね、うん、若干隠れて分かりにくいんですけどね。
あ、はいはい、あ、そうなんだ、あれがそう
なんだ。なんて読まれたんですか。
ですね、句碑にはですね、はい、町は丘へ、木々の緑は大空へとこう、読まれております。
うーん、はい、いうことですね。うーん、はい、まあ、こういうのも、こちらの緑ヶ丘駅降り立っていただいたら、
そうですね、
見ることができるという、うん、ということでね、
ちょっと探していただくか
そして、まあ、先ほどねお話のあったあの野球場なんですけども、はいはい、でその野球場で使われていたものがまだ今現存しているというふうに、うん、
そうですね、はい、まあ、緑ヶ丘じゃないんですけれども、はい、三木小学校というところに、はい、まあ、今でも現役で、はい、使われておられますね。
何が使われて
る、
バックネット、
バックネット、はい、その使われるその三木小学校にこう、はい、行った経緯とかってあるんですか。
あ、それはまあ、ここ住宅地が若干できておりましたんで、はい、でその子どもさんがですね、うん、三木小学校へ、はい、まあ、通っておられたんですけども、はい、まあ、どう言いますか、そういうこともあったんで、はい、そういうことが縁でですね、はい、野球場がなくなるときにそのバックネットをその子どもさんたちが通っておられます、はい、三木小学校へ、はい、まあ、移設したというふうないきさつがございます。
なるほど。
何年ですかそれ。めっちゃ長いですよ ね、
だいぶ前。そうですね、野球場がなくなったのが昭和30、
昭和30何年になくなってるんですか。
はい、
ここの開発の前、
前
です、ね、うん、まだはるか前ですね。その頃ぐらいに野地菊園とか広野高原病院さんとか、そういったらできていきますんでね。
そうなんだ、はい、じゃあめっちゃ歴史がありますよね。
本当やね、はい、あ、じゃあせっかくやから、はい、三木小学校の、はい、その今現存しているというバックネットを、はいはい、見に行かせていただいて、はい、さあ三木小学校にやってまいりました
よ。
はい、この三木小学校の、
はい、
はあ、確かにあのバックネット
あれですね、はいはいはい、あれが
あの金網のバックネットのことですか。
ちょうど隅の方に、
はいはいはい、
はいはいはい、バックネットですね。
あれを、はい、ほなそのまま移設してきたいうような、
そういうこと
です。そんな感じになるんですね。
はい、
へ
ー、この財政的にもね、はい、まだ合併して間もない歴史だったんで、
はいはい、
もう市の予算もないし、
はい、
学校一つ建てるのでも、もう、うん、何年も延期されたりとか、そういう時代でした、ね、そういったものをまあ再利用したりとかっていうことがよく行われてたようですね。
なるほどね。三木小学校に、緑ヶ丘の広野野球場時代の、そのバックネットが残っているということなんですね。
すごいすごい、
はい、まさかこんな形で、残されようとは
本当
思わなかったかもしれません。でもこうやって残ってる
今にもね。
そうですね、
昭和30年代のものが、
そういうことね、
令和の時代にまだ残ってるんです
か。
そう、
すごい。今回は、
はい、
ね、緑ヶ丘ちょっとだけ触れていただいた感じになりますけども、うん、またこの、ね、続きいっぱい聞きたいなと思いますんで、
はい、
これ続編があるということで ね、
そうですね、まだまだ、うん、はい、歴史は奥深いですからね、
はいはいはい、お付き合いいただければなというふうに思います。
はい、
今日は緑ヶ丘の歴史についてちょっとこう触りではありますけれども、うん、はい、地域市緑ヶ丘市ができたということで広井さんに、お話を伺いました。広井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回は今月販売が始まった三木市市地域編の緑ヶ丘の歴史からお話を伺いました。その他にも今回は与川の歴史が販売されています。緑ヶ丘編は2500円、与川編は3500円。 販売は三木歴史資料館や市役所、山田錦の館などで販売されています。サルトルの三木テクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。